さあ、昨年の東日本大震災以来、特に関東、東北、北海道を中心に、大きな誘発地震が続いています。震度4程度っていうのが、まあ正直あんまり驚かなくなりまして、震度5弱、っていうのでも、まあ揺れてるなっていう感覚に、なってきてるような気がします。関西では近い将来、太平洋を震源とする巨大地震が起こると言われています。まあ、関西に限らず、多くの太平洋側などで、そういうふうに言われているんですが、しかしそれがいつなのかということについては、説明されていません。そんな中、注目されているのが、植物を利用した地震予知や、あるいは、大気重力波、要するに地中から出る電磁波による雲の乱れを観察しての予知。というもので、今年の3月14日に起こった北海道から関東にかけての地震もこうした前兆を観察していたということなんです。植物からの地震予知、一体どういうことなのか。神奈川工科大学非常勤講師で地震前兆総合観測センター代表の斉藤義治さんに伺います。斉藤さん、おはようございます。
おはようございます。
どうもおはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず、結果から伺いたいんですけど、
はい。
これまでに成功した地震予知っていうのには、どんなものがありますか？
まずですね、はい、私の前にこの方式の発見者である、東京女子大学の鳥山秀夫名誉教授の時代にはですね、
はい。
M7 以上の地震で、15、6回、地震予知に成功したっていうことではなくて、大きな地震の前に前兆現象を捉えることができたということがありました。
それは何年間に15、6回なんでしょう？
1978年から93年までですから、約15、6年間ですね。
なるほど。
はい。
ということは、それは単純計算はできませんが、1年に1回や2回はそういう予知に当たるようなものがあったと。
そうですね。で、私が引き継いでから、2003年から引き継いでるんですけれども、
はい、
今年までで3回やりました。
そうなんですか。
ですから、そんなに頻度は高くないとは思いますけれども、大きな地震の前には必ず異常が現れるっていうことは分かってきました。
その中でこの植物での予知っていうのはどういうものがあるんでしょう？
ですね、
はい、
大きな例えば関東地方から見てると主に傾向として東北と北海道地方の割と大きな太平洋岸のことが多いんですけれども、
はい、
そういった北の方の地震がよく見えます。
ほう。
で、フォッサマグナで日本列島が、断裂されてるためだと思いますけれども、名古屋から関西の方は、東京からは、あまり異常を検知したことはないですね。
そうなんですか。
ええ、
フォッサマグナっていうのはどういうあれですか？
日本構造帯で糸魚川から静岡に至る、
はい、
断層帯があるんですけれども。
南北のラインですね。
そうですね。
はいはい。
はい。
で、それから東側と西側で、やはり違うと。
違いますね。
そうですか。
はい。
その、植物でっていうのは、例えば何かの木とか花の根っこの部分が違って観測できるっていうようなことですか？
そういうことですね。地震が起こる前に岩盤に圧力が加わって、
はい。
その岩盤に圧力が加わったことによって半導体現象みたいなものが起きるらしくて、
はい。
そこから地電流と呼ばれる、電流が発生して、それを植物の根が捉えて、で、植物自身がそれを外的刺激と感知して、その植物の中の細胞のその電解質を持った細胞がこう発電作用を起こすんじゃないかというようなことを言われてます。
ということは何かの花や木がですね、
はい、
どういうふうになるとそう言えるんでしょう？
例えば草ですとオジギソウなんかそうですよね。
あの
人が触ったりとか、ハエトリソウみたいに触ったりするとこう葉が閉じたりとかしますよね。
あ、なるほど。
でそれが、まあ、私は樹木を用いてるんですけれども、
はい、
樹木の枝とか幹に電極を取り付けて、でアースとの間のその微弱な電位差を読み取って、その通常は日パターンっていうのがあるんですけれども、その日パターン以外の異常が現れた時がこう地震性ではないかというようなことで判断しております。
はえ、日パターンっていうのは何ですか？
例えば光合成の影響とか、
はい、
まあ、そういったことで大きな一日の中で電位のうねりがあるわけなんですね。
はあはあはあ。
そのうねりの様子が、例えばそこにギザギザが入ったりとか、
突然
大きな電位が現れたりとか、
はい、
まあ、そういうことがあるわけなんです。
ああ、なるほど。そういうのが起こると、割合、その2、3日うちか、あるいは1週間のうちに、ね、地震が起こるっていう可能性があるということですか？
そうですね。まあ、今までの経験では、直前の1時間前ぐらいに起こることもありましたし、10時間前とか、長くて1週間ぐらいですね。
ああ、そうなんですか。
はい。まれに17日とか2ヶ月っていうのがありますけど、まあ、これはちょっと早すぎるんで、まあ、私自身もちょっと今疑問を抱いて検証しているところなんですけども、
ああ、なるほど。
おおむね、1週間後から、まあ、1時間後ぐらいまでに大きな地震が発生するっていうようなことになってますね。
ああ、そうですか。この、先ほど申し上げた植物の地震予知に、まあ、つながるのかどうなのかわからないんですけど、
はい、
大気重力波、
はい、
電磁波による雲の乱れでの予知っていうのは、はい、これはどういう方式なんでしょう？
これは大気重力波っていうのは地震の前に地殻の変動があって、
はい、
その変動が、まあ、上空5000メーター以上の雲の領域まで振動が伝わって、雲が振動して波状になるっていうような現象があるんです。で、それを衛星の雲画像を見てると分かるんですけれども、地上からは肉眼では見れないですね。
へー。
あ、そうですか。
はい。
阪神淡路大震災の時にね、
はい、
その、明石海峡の沖ぐらいから上空の雲に向かって、
はい、
電極みたいな光、稲妻みたいなのがバーッと走ったとか、
はいはい、
それを見たっていう人が何人かあったんですけど、そういう現象ですか？
それ、まあ、電磁現象なんですけれども、それは発光現象と言いまして、やはり、まあ、電磁気をその原因とする発光現象が起こるということは、まあ、学会でも知られてますね。
なるほど。昔、雲の動きで地震予知をなさってた方がありましたけど。
ああ、奈良市長さんですね。はい。
それにつながるもんですか？
それとは全く別です。
ああ、そうなんですか。
はい。地震後の場合は大体3、4日前とか言われてますね。だからまあ、3、4日前に特徴的にそういう現象が現れたんでしょうね。
ああ、そうなんですか。
はい。
で、そうするとこの大気重力波っていうのは、その雲がどういう風になると来る可能性があるということなんでしょう？
私の地震前兆総合観測センターのホームページに出してありますけれども、
はい、
衛星から見て、例えば、波長が、まあ、10キロとか20キロとか結構長い、こう、うねりになるわけなんですね。で、それが、しましまに見えるんですよ。
ほう。
だからその、まあ、しましまになったことによって、まあ、ある程度の広がりがあれば、まあ、マグニチュード4とか5とかっていうような判断はしてますね。
ああ、そうなんですか。今年のその3月14日の地震、
はい、
あるいは東日本大震災は来るっていうことを認識をされていたんでしょうか？
はい。去年の3月11日の三陸沖の大地震はですね、
はい、
予測はしておりましたけれども、やはり大気重力波の雲の領域を見誤っておりまして、何個もの地震が来る ということと、三陸沖ではマグニチュード5程度だろうというような判断してしまったんですね。
なるほど。
後で見直すと、やはりマグニチュード7とか8とか大きいなということは分かりました。
ああ、そうなんですか。でも、一応来るだろうということは想定の中にあったわけですね。
ありました。
あ
で、今年の3月14日の三陸沖と千葉県東方沖もですね、三陸沖に関してはマグニチュード6以上であろうと予測して、あと千葉県東方沖に関しては、千葉県東方から伊豆諸島近海にマグニチュード4程度の予測ということで会員には発表しておりました。
ああ、そうなんですか。
はい。
今朝は植物あるいは大気重力波の観測による地震の予知の研究をなさっている神奈川工科大学非常勤講師で地震前兆総合観測センターの代表斉藤義治さんにお話を伺っているんですが、その先生方の予知はですね、
はい、
気象庁の予知の定義とは少し違うんですね。
違います。
ああ、
私どもがやっているのは1週間以内におおむねこの地域でマグニチュード6以上の大きな地震が来るという程度のところまで達してるんですね。
ああ、そうなんですか。
気象庁が言うその地震予知っていうのは、もう何月何日、どこどこ県とかどこどこ市でマグニチュードいくつが起こるというふうに言わないと地震予知とは言えないというような、ちょっと無理な定義付けしてるんですね。
ああ、なるほどね。
今は大地震っていうのはそこまで言う必要はないんですよね。
なるほど。
例えば東北なら東北地方、大地震だけでもいいと思うんですよ。
ああ、なるほど。
それが1週間以内っていうことが分かれば非常にメリットがあるわけで、
は
い、被害を被る地域っていうのはものすごく広いわけで、
はい、
何々県何々市とこういう震源まで言う必要は全然ないと思うんですね。
ああ、なるほどね。
はい。
斉藤先生はこの植物による地震予知が、当然有効だとお考えだから研究もなさってるし進んでるわけですね。
はい、はい、そうです。
これ観測方法もどうなんでしょう。もうちょっとこうみんな我々にも分かるように、あるいはコストも安くっていうふうにはできるんでしょうか。
それは可能です。
あ、そうなんですか。
ただ手で観測するっていうのは大変なんで、この現れた数値を自動的にグラフ表示するとか、
はい、
そういうことがバックグラウンドでは必要になると思いますけれども、
はい、
それぞれの観測点ではですね、非常にローコストのものを制作することは可能ですね。
ああ、そうなんですか。
はい、
今この地震前兆総合観測センターの例えばホームページなんかで、そういう予知を発表はなさってるんでしょうか。
はい、発表してます。
ああ、そうですか。
ただ一般的にこう広くオープンするわけにいかないんで、会員制を取ってまして、会員だけに、週2回お知らせするっていうような活動をしております。
ああ、そうなんですか。
はい。
ここだけの話というとあれなんですが、この近々でですね、地震を予知するデータみたいなものは出てますでしょうか。
出ておりますけれども、
はい、
やはり千葉県沖と三陸沖が強いですね。
ああ、そうなんですか。
はい。あと北海道の道東地方にも出てます。
それはこの1週間以内ぐらいのことでしょうか。
そうですね、1週間以内ですね。あ、
先ほどおっしゃったように、その規模がどうとかっていうこと以外に、この1週間以内に千葉や三陸沖、北海道くらいで揺れる可能性があると。
はい。
ああ、この高知県のね、
はい、
須崎市が南海地震に備えて、動物なんかの異常な動き、あるいは地下水の水位の変化を市民に情報提供を始めるという
のを
発表したんですけど、こういうのはやっぱり日の晴ればいいと思ってらっしゃいます。
はい、そう思います。
あ、
一般の家庭でもできることはやればいいですし、あと学校とかですね、
はい、
中学高校なんかでそういう活動されたらいいんじゃないかと思いますね。
あ、なるほどね。
はい。
先生おっしゃるように、もうちょっと緩い情報でみんなが分かるようなものっていうのを我々がすごい望んでるんですけれど、 気象庁などはこの植物大気重力波っていう地震予知の研究はしないんでしょうか。
数年前に興味持ってやられたことはありますけど、今はもう全然やってないですね。
あ、そうですか。
はい。
どういうことなんでしょうね。
やはりその地震学者のものの考え方なんですけれども、地震の前に何か異常が起こることはありえないっていうね考え方を持ってるんじゃないかと思うんですよ。
あ、なるほど。
それとあとその地殻変動とか圧力歪み程度しかその前兆としてはないっていうような考えも持ってると思うんですね。
はい。
で、昨日の夕刊のニュースにありましたけれども、北海道から千葉沖にかけて海溝沿い5100キロに地震観測網を敷設するっていうのは154箇所の装置設置するっていうニュースがあったんですけれども、
はい、
これは全く無駄で、地震が起きてからのその地震の動きを観測しても予知にはつながらないんですね。
ははー、なるほど。
だから膨大な無駄遣いが今なされようとしてますね。
ああ、そうですか。そういうお金を使うんであれば、動物であれ、今おっしゃったような、その大気重力波であれ、
はい、
植物であれ、そちらの観測の方にお金を使う方が地震予知に関しては有効だと。
はい、そう思います。地震の起きる前の観測をもっとやるべきだと思いますね。
ああ、なるほどね。地質学の専門の方なんかは割合そうおっしゃってるようにも思うんですけれど、
はい、
そんなことはないでしょうか。
その辺は存じ上げないですね。
はい。ということで、今、先生がおっしゃったように、東京、関東、北海道の方の、予知は割合、そちらでやりやすい。
そうですね。
で、じゃあ、こちらの方にも、その観測センターを設けていただくと、我々関西の人間ももうちょっと分かりやすいということですね。
そういうことですね。
ああ、そうですか。今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも研究続けていただきますように、お願いいたします。失礼いたします。神奈川工科大学非常勤講師で、地震前兆総合観測センター代表の斉藤義晴さんに伺いました。北海道から千葉沖のその地殻変動の観測網っていうのが先生は非常に無駄だろうとおっしゃってるんですけれど、そういうことをこの間地震が起こって地震学会の反省みたいなものが出ましたですよね。で、出た上でそうだっていうのが私よくわからないんですが、だからこういう先生方と地質学者と地震学者とがより集まって地震予知に関するっていうプロジェクトチームとか研究とかっていうものを重ねるということをしないと、どうも伺ってるとまだセクショナリズムがあってですね、それぞれの縄張りの中で地震予知っていうことが行われているような気がしてなるのですけど、何かこんだけのことが起こったので、もう本当に斬新的な新しいことに取り組むっていうことももう少し、人間もお金も考えていただきたいと思います。